本日もこれまでと同様に箴言からです。本日は24章、家は知恵によって築くというお話をさせていただきます。三河ひろこさんに読んでいただいた通りです。一節、悪者のことに心を燃やすな、彼らと共にいることを望むなとあります。なんで悪者のことで心を燃やしてはいけないのでしょうか。人は悪者と一緒にいるということをどうして望んでしまうことがあるのでしょうか。箴言の一章を見ますと、ならず者からの誘いについて、巧みな誘いについて記されています。一章の11節以降に記されています。彼らはこう言うだろう、一緒に来い、待ち伏せして血を流してやろう、罪もない者を誰かれ構わず隠れて待ち、黄泉のように生きながら人のみにし、丸のみにして墓穴に沈めてやろう、奪ったもので家をいっぱいにしよう、我々と運命を共にせよ、財布も一つにしようではないか。私たちが悪者といること、一緒にいることを時として望んでしまうのはなぜかというと、他人から物を奪うことで楽な人生が歩めるようになるからです。騙しと略奪です。ちょっと話は変わりますけども、私小学生の時に、間違えてよく知らないで、地域のお祭りでですね、みこしを担いだことがあります。で、担いでいると、まあ、小学生向けですから、小さなみこしですからあんまり重くないはずなんですけど、急に重たくなることがあるんですね。で、よく見ると隣の誰々ちゃんが担ぐんでなくてぶら下がってるということだったんです。そのように悪者たちっていうのは怠惰な人たちです。その時は楽しく、本人は楽しく過ごせるかもしれませんけれども、騙しと略奪を何十年と同じ地域で続けていくというのはちょっと難しいことです。だから彼らが略奪を思うように、思うままに略奪をして楽な人生を歩んでいたとしても、そのことに心を燃やすんでないよと神様はおっしゃっています。裁きは必ず神様から下るからです。前にも申し上げましたけども、5月にアメリカ合衆国に出張させていただいたんですけれども、その時に改めて思ったのは、アメリカ合衆国の豊かさはアメリカ人が頑張って働いたから豊かになった部分もあるんですけども、それ以外に外国に出かけていって、悪賢く儲けをしたから豊かになったという面もあります。で、それを振り返ると、日本も同じですよね。東南アジアに出かけていって、現地のいいものを奪って、大きな木を切り倒して持ってって、日本のカレンダーができているわけです。ティッシュペーパーが無料で配られるというのは、ヨーロッパなどでは考えられないことです。儲けてしまったから、外国行って儲けてしまったから今の豊かさが日本にある。発展途上国に行くと、家族の生活のために子どもが働くというケースもずっとありました。例えばサッカーボールですけども、あれ機械で縫えないので手で縫いますよね。で、子どもたちが手で縫って、ボール1個あたりいくらって言ってお金を儲けて、それで生活をする。では先進国の子どもたちは何も知らないで、貧しい国の子どもたちが作ったボールを楽しく蹴って遊ぶということになっています。それで運動する子はまだマシですけども、うちもそうなんですけども、子どもたちは何時間も携帯電話で遊んでしまう。テレビ見たり、インターネットで遊んだり、ゲームで遊んだりしているという、そういう格差がますます今広がっています。 他方で日本でもアメリカでも子どもたちの貧困というのも進んでいるので、貧しい国にありながら豊かな方々はますます豊かになり、貧しい子どもたちはますます貧しくなるということが起こっています。大人たちは楽をして甘い汁を吸おうということで、誰が甘い汁を吸うかで争ってしまうので、子どもたちまでも何が正しいのか何が悪いのかわからない、大敗的になって自分の人生を浪費するということになってしまっています。ちょうど2000年前イエス様が生まれた頃、地中海全域、地中海はですね、ローマ帝国が支配していました。それで首都圏公録などを見てもローマの市民権があるかないかで人間の扱いがガラッと変わる、ローマの権力に近いかどうかでどういう社会の位置になるのかっていうのは決まってくる、それほどローマ帝国は影響力のある国でした。例えばカルタゴ、今のチュニスという、チュニジアのチュニスの郊外にカルタゴという町がありましたけども、そこをローマ人がアフリカって呼んだんですよ。でそれが今のアフリカ大陸の名前になっている。そして今のトルコの小アジア地方と言われてますけども、トルコ、クーデター失敗した国ですよね。そこにですね、ペルガモンという町があったんですけども、そのペルガモンの町をローマ人がアジアと呼びました。でそれでその名前、命名の結果、そのダーダネス海峡のより東、そのトルコとかですね、ずっと日本に至るまでがアジアと呼ばれるようになった。世界のスタンダードがですね、ローマ人が決めるという時代があったわけです。ところが彼らにも、そのイエス様が十字架にかけられてから200年後ぐらいですけども、3世紀になって危機が訪れました。財政難だったのでしょうか、外国に行ってもですね、外国人からたくさん税金を取りたいということで、外国の人たち、俗州と呼ばれている海外の人たちにもですね、みんなにローマの市民権を与えたのが212年カラカラ、お風呂で有名なカラカラ帝の時なんですけれども、でそうすると何が起こったかというと、ローマの半島に、イタリア半島に住んでいるローマ人はプライドを失って、高貴な人生、目標の高い人生を歩むということをみんなやめてしまったということです。それで家がガタガタになりました。男性は女性と結婚して家庭を作ると思いきや、他にも彼女を作り、彼女だけでは足りないので彼氏を作り、男の人と女の人が以外の関係がですね、同性同士の関係というのが普通になされていたと。外国から吸い上げた甘い汁を背景にして、ローマ帝国の、そのローマの半島の中では家庭が壊れて、子供は親の話なんか聞かなくなった、問題児が社会に蔓延するようになりました。こうしてローマ帝国は内側から腐って、395年でしょうか、東西に分裂した上に476年西ローマ帝国が滅亡しました。ローマは一日にしてならず、全ての道はローマに通ずと言われたあのローマ帝国の都ローマが、ゲルマン人といういわゆる当時の野蛮人の侵略を受けて、狐が住む町になってしまった。遠くから水道橋を作ってですね、もうローマにたくさん水を集めて、そこでお風呂をしたってということですね、非常に高い文明を営んでいたローマが、なんと狐の住む町になってしまった。つまり悪知恵で太った大国は内側から腐っていくのだということなのです。一節、悪者のことに心を燃やすなという御言葉がここでわかると思います。で、余談ですけれども、ローマに、ローマ帝国に残ったのは何かというと、教会と修道院でした。教会と修道院が知恵と知識を神様から受け取って蓄えて、文字さえ持っていなかった新たな住人ゲルマン人を教育して、中世という時代を教会が主導で作っていく、そういう時代になりました。3節、家は知恵によって築かれ、英知によって固く立つ。 4節、知識は部屋を満たし、尊く喜ばしい財産となる。それぞれの家庭が、家族が固く立て上げられなければ社会はダメになってしまうことが分かったと思います。では家庭はどうやったら固く立て上げることができるのか。それは天地万物を作られたイエス・キリストの知恵と英知によって固く立て上げられるのです。詩編127編にもこう書いてあります。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が家を建ててくださるとはどういうことかというと、言い換えれば、家族がキリストの御言葉を学んで、それを行うことを通してイエス様自身が家族を豊かに成長させてくださるということです。家族が御言葉を学び、それを行う、そういう中でキリストご自身が一人一人を豊かな大人に成長させてくださる。でそのためには、まず親が聖書の基本原理を学んで、それを子どもに教えなければなりません。今日で3回目ですけども、サタンの誘惑は3つありますけども、そういうものが何なのかを子どもに伝えていく責任が私たち親や祖父母にはあります。何かというと、復習ですけれども、第一に、おいしい食事とかうまい酒とかセックスなど気持ちよければ幸せになるという考え方を捨てさせるということ、人の望む高い地位や見た目や権力や名誉、そういうものが備わると幸せになるという誘惑を捨てさせること、誘惑に負ける心を捨てさせること。また3つ目ですけども、越谷、レイクタウン、新三郷に買い物に行くと、また都心のデパートに行くと幸せになるという考え方を捨てさせるということです。幸せにするのはイエス・キリストに従うことが人を幸せにするということを教えなければいけません。そしてさらに、人生の中で神様の次に重要なものは何かといったら、それは学歴でも仕事でもなく結婚相手だと思っています。人にはそれぞれ神様から与えられた目的、人生の目的というものがありますので、結婚相手を選ぶときに自分と同じ目的を追い求めている方を選ぶのが良いとされています。ですから、そのために親は、そして祖父母は、子ども孫の特徴をよく見極めて、何が神様からの賜物なのか、どういう仕事、どういう目的を果たすことにこの子が用いられたらいいのかというものをよく観察して、それを褒めてあげる必要があると思います。本人が人生の目的を見出すための手助けを親や祖父母がするわけです。そしてその子が同じような目的を、同じ目的を与えられた人と出会えるように、結ばれるように絶えず祈るということも大事だと思います。3つ目ですけども、1つ目は誘惑を捨てさせる、3つの誘惑を捨てさせること、2つ目は結婚のこと、3つ目はですね、21世紀は特に知識の時代と呼ばれているから、知識を身につけさせる手助けを親や祖父母はしたらいいんじゃないかと思っています。4節、知識は部屋を満たし、尊く喜ばしい財産となる。この御言葉が特に光るのがこの21世紀ではないかと思います。子供には怠惰を乗り越えさせて、何らかの専門性を身につけさせなければいけません。なるべくテレビを家に置かない方がいいと思います。あとは電子機器のゲーム、うちは ね子供勝手に買っちゃって、捨てさせるのがなかなか難しくて、まだ持ってますけども、そういうものをなるべく与えないとか許さない方がいいと思います。でその代わりに何を置いておくかというと、本とかを家に置いておく。で私の家もそうだったんですけど、本子供は全然見ません。私も見ませんでした。でその代わり見るのは漫画なんですね。で普通の漫画は置かない方がいいと思います。その代わり、科学とか歴史とか国語に関しての学習漫画というものはぜひ置いたらいいと思っています。 ちょっと余談ですけれども、高田家では今から12、3年前になると思いますが、子供がまだ小学校に上がる前に、親戚の私のおじからですね、この漫画が手渡されました。もう使い古しの漫画だったので、ドラえもんことわざ辞典というふうに書いてありますよね。もうなんか表紙も剥がれていたんですけども、裏にその子の名前書いてありますけど、これをおじがくれたんですよね。で、漫画やだなとかちょっと思ったんです。ただ家に置いといたらですね、次に何が起こったかというと、うちの家テレビありませんので、子供がですね、漫画嬉しい嬉しいってこれをなんかこう読み漁るようになったわけですよね。でそれ何が書いてあるかというとですね、ちょっと待ってください。そうそう、必要は発明の母とかですね、三つ子の魂100までとかですね、旅は道連れ世は情けとかですね、そんなことがここに書いてあって、それぞれに関しての4コマ漫画、ドラえもんの4コマ漫画がこう描かれているのですね。で、子どもたちは勝手に読んで勝手にそれを覚えていて、私はちょっと感激してですね、あ、子どもたちってこんな知識欲があるんだと思って、いました。で、私自身進学校に行って戻って日本キリスト教団で働くようになったら、月給をもらえるようになりましたので、帰り道にですね、本屋さんに寄って、例えばブックオフ、古本屋さんですよね、100円で買ってきたんですけど、漫画、人物、日本の歴史というのをこうとか、いろんなものを買って、子供に読めとは言わない、置いとくだけ。そうするとですね、自動的に子供たちはこれをですね、ペラペラめくってですね、面白い面白いって言って勉強するんですね。で、勝手に彼らはその中身を覚えちゃいます。で、もちろん聖書に関する漫画も買っておきました。で、何が良かったかというと、それからまた時間が6年とか7年とか経って何が良かったかというとですね、中学に入ると、理科とか社会がですね、よくできる子になったんですよ。で、何がいいかというとですね、授業の前に大体内容分かっちゃってますので、授業で聞くとそれが記憶に残る。つまりたくさん家で根詰めて勉強しなくても、授業中になんかその暗記物をですね、済ましちゃうということができるようになったみたいです。ですから高校受験でそういう時間が短いけども点数取れるみたいな傾向がついたと思います。それでさらにですね、大学受験ですけども、理系ですと生物とか物理化学、文系ですと日本史、世界史、地理、すごく重たいんですよね。覚えることいっぱいあるんですよね。でもその子たちは小学生のうちにこういうので端から端まで日本史分かってるし、例えばですね、他にもですね、理系の宇宙と重力の不思議とかですね、その名探偵コナン実験ファイルとかですね、こんなのをですね、カラーですよね、半ばカラーの漫画ですけど、こんなの読んでますので、その膨大な知識を要求されても覚えるのに苦痛が少ない、他の子より、苦痛が少ない中で大学受験に臨めるということで、私自身は塾代が浮いたのと、子どもたちが勉強意欲がすごく、これがないのと比べたらですね、あるということで、すごく助かりました。ですので、もしその子どもを育てるのに、もし小学生とか幼稚園生いらしたらですね、ドラえもんのことわざ辞典とか、あとはコナンのサイエンスコナンとかですね、こういう漫画をですね、子どもさんに与えるというか、部屋にそっと置いておくというのが、とても親や祖父母の立場としては非常にいい役割ではないかというふうに思っています。先日中学校の PTA の企画で、高校訪問というのが、親だけのための平日の高校訪問というのがあって、上尾高校というところに行ってきました。他にも2校行ったんですけども、北上尾の駅の目の前にある学校だと思います。で、図書館も見させてもらったんですけども、すごく本好きの司書さんが2名ほどいらして、とても充実した図書館ができていました。3万冊ぐらい本があるということでしたけども、よくよく見るとですね、漫画日本史とかっていうのが高校生ですよ、20巻とかダーンと置いてあって、それ以外にも漫画太宰治、 人間失格とかですね、その文学系のものも漫画になってちゃんとこう収めてあって、高校生がそれを買って借りて、自由に読めるようになっています。方向性間違っていないと思います。ということで、子供がですね、小学校を出る直前にですね、理恵さんが、その妻が PTA 副会長させていただいていたので、小学校の図書館にこういう本を置けませんかということで掛け合ったんですけども、ダメになってしまいました。これの本、これ2巻ですけども、1巻を貸したらですね、1巻も返ってこなくてですね、先生方にちょっと拒絶されたという経験ありますけども、まあうちの子供はいいんですけども、他の子供にはすごく悪かったなと思っています。五節、知恵ある男は勇敢に振る舞い、知識ある男は力を発揮する、そういう大人に子供たちを育てたいと私たち願っています。子供に生きる力をつけさせたい願っています。六節、戦争には指揮する力が必要であり、勝利を得るためには作戦を練るべきだ。ちょっと 生々しいきな臭い話ですけれども、戦争をするときに将校が、英語で言うとオフィサーですけども、指揮を取らないのであれば軍隊はもうボロボロになってしまうと思います。トルコでクーデター未遂失敗事件がありましたけれども、その統帥権がしっかりしていないと一部の軍人が反乱を起こし相打ちになるということになりました。サッカーもそうですけれども、監督がちゃんと明確な指示を出さないければチームは強くなれません。勝つためには優れた指導と優れた作戦を必要とが必要になっています。ではこの指導とか作戦はどこから生まれるのかというと、知恵と知識から生まれてくるものです。救いについての知識というのは聖書に書いてありますが、大自然とか社会、そういうスポーツについての知識は聖書以外の本やそのプロの経験から学ぶことができます。また自分たちの経験からも学ぶことができます。そういうものを総動員して良い計画を立て良い指導をしていくということになります。昨年のイギリスワールドカップで日本ラグビーの代表は強豪南アフリカなどを次々と打ち破って3勝1敗という輝かしい成績を残すことができましたけれども、それも1年間相当相手を研究する、自分たちの強みが何か、相手の強み弱みが何か、そういうものを研究しながらプレッシャーに強い選手を育てるということです。相当厳しいトレーニングがその前1年間あったということです。それは以前の日本代表のですね、ワールドカップといえばラグビーですけども、24回戦って1回しか勝てなかった、そういうチームだったそうですので、日本が3勝もしたもんですから、最初の戦いは南アフリカで、あの強豪を破ったもんですから、もう日本が戦うたびに視聴率がガンガン上がると、日本人が見るんじゃなくて世界中の人がこう見るという結果になりましたけれども、名将エディ・ジョーンズの指導がどれほど良かったかということは共に学びたいと思います。10節以降です。苦難の襲うとき気力を失い、力を出し惜しみ、死に捕らえられた人を救い出さず、殺されそうになっている人を助けず、できなかったなどと言っても、心を調べる方は見抜いておられる。魂を見守る方はご存知だ。人の行いに応じて報いを返される。他人を見捨てた時に、周りの人には分からなくても神様にはバレているのだ。ということです。13節14節、我が子よ、蜜を食べてみよ、それは美味だ。滴る蜜は口に甘い、そのように魂にとって知恵は美味だと知れ。それを見出すなら確かに未来はある。あなたの希望が絶たれることはない。日本にも韓国語にも日本語にも味を知るという表現があります。タバコの好きな人はタバコの味を知っているわけだし、パチンコの好きな人はパチンコで儲けるという味を知っているわけです。しかしそういうものは多くの人にとっては知らない方が幸せだと思っています。かえってその逆にですね、知っていると幸せになるものは何か、やっぱりそれはイエス・キリストから出た知恵の味、イエス・キリストがくださった分別力の味 というものを知っている人は幸いだと思います。知恵と分別力の言葉といえば聖書の教え、ここで言う蜜のような味のするものです。漫画を通してでも子どもには聖書を教えてあげたいと思っています。でもっと実践的に言うんであれば、御言葉を行うのが上手なクリスチャンが軽率な判断を避けて祈りと熟慮の末に下した判断、そういうものがイエス様の知恵にとても近いものになっていると思います。また神様は裁判は神に属するというふうに詩篇記1章17節でもおっしゃっていますので、祈りと熟考の末に下された判決、そういうものもイエス様の知恵に近いのだろうと思っています。そういうものに子どもと共に取り組んで、共に祈って、共に熟慮をした末に判断を下して、その判断決断に基づいて人生を歩むと、そういう知恵の甘さという味というものを知っている子どもを共に育てていきたいと思っています。御言葉といえば2年前、また私事になって恐縮ですけれども、2番目の子が高校受験をしましたので、その時にはもう高校合格できるようにって言って一生懸命その塾に通わせましたけども、受けてみたら不合格で、何が足んなかったのか反省するとですね、やっぱり子どもにこの蜜のような味がする御言葉を与えることを怠っていたというのが反省として残りました。起きて学校に行く前とかですね、夕方食事の後とかですね、そういう時に親が例えばこのマナーに出てくる聖書箇所を読んで聞かせるとか、解説を合わせて読んで聞かせるとか、そういうことをすると子どもはおのずと御言葉から力をもらって、知恵をもらって、それを苦難を乗り越えていくことができるようになると思います。16節、神に従う人は7度倒れても起き上がる。どうして起き上がれるのか、神に従う人はどうして起き上がれるのか、それは神様に従う人を神様が支えてくださるからです。本人ではなく、全能なる天地万物を作られた神様ご自身がその人に代わって働いていらっしゃるから、7度倒れても起き上がることができるようになります。連戦連勝の人よりも7度倒れて起き上がった人の方が、多くの失敗から多くの教訓を学び、意義深い人生を、知恵深い人生を歩めるようになると思います。17節18節、敵が倒れても喜んではならない。彼がつまずいても心を躍らせるな。主がそういうあなたを見て不快とされるなら、彼への怒りを翻されるであろう。実説で見た通り、天地創造の神様は私たちの心に隠れた気持ち、意図というものを次々と見破られる方です。私たち周りの人と競争するときに、自分が勝つことで頭がいっぱいになりがちです。私自身もそうなんです。自分自身の競争はさておき、自分の子供の競争だったらですね、なんかそれで捉えられて振り回されております。子供がサッカー部に入ったんですけれども、公式戦に出られるレギュラーになってほしいと思っていました。そういう時に骨折をして治療のため病院に行ったら、ある先輩がお母さんと一緒に病院に来ていらっしゃいました。その方も先輩も怪我をして通院されてたんです。で、春の頃でしたので、このままの怪我が治らなければ試合に出られないまま引退してしまうっていうお話をお母様から聞いたんですけど、最初は同情していたんですけども、だんだんできなくなりました。なぜかというと、あ、先輩が試合に出られなければ、もしかしてうちの子が出られるかもしれない。もう本当に恥ずかしいんですけれども、自分にもこう先輩のですね、怪我を喜んでしまうという気持ちが芽生えてしまった。で、何が問題かというと、当然のことなんですけども、主なる神様への信頼が欠けていたわけです。先輩がどうであろうが、神様を信頼していたら何にもそんな 誘惑に捉えられることがない。しかし自分は捉えられてしまった。それが、神様が喜ばれないことです。で、私自身も中学生の頃は実は陸上部に入ってまして、初めて話すると思いますけども、陸上部でですね、実は足が遅いので何やってもダメだったんです。それで唯一、あ、これならできるかなっていうのは棒高跳びというマイナーな競技があって、棒高跳びをやらせてもらいました。無理を言ってやらせてもらいました。1年間そればっかりやってました。それでですね、市内大会に行って、棒高跳びなんてですね、やってるのは市内に2人しかいないんですよ。ですから、もう1人の人との戦いになったわけです。彼がですね、市内大会途中でですね、足痛めて棄権したんですよ。ニコーッとはしなかったと思いますけども、心の中ではもう嬉しい嬉しいですよね。もうどんだけ神様をにとって不快なことをしてしまったかと思います。本日は家は知恵によって築くというお話をさせていただきました。子供に聖書の御言葉の味、それを行うことの味、共に祈って熟慮の末に決断をする、それをもとに人生を歩んでいく、そういう歩み方、そういう知恵の味というものを教えたい。また生きるに必要な知識のですね、その序の口の部分ですけれども、そういうきっかけをですね、与えていきたい。世の中を渡っていく力を身につけさせたい。そういう親や祖父母は幸せな働きをしていると思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの御子イエス・キリストの知恵によっては私たちの家は支えられ、強められ、固く立て上げられるようになっております。イエス様の知恵は聖書にとどまらず、天地を作られた あなたのことを探求する科学や歴史学もイエス様の知恵を解き明かす学問になっております。そういうものを子どもに惜しみなく与えていきたいと思います。子ども自らが学んでいく、そういう家庭を作り上げたいと思います。ローマ帝国が、それぞれの家が傾くことによって帝国全体が腐ってしまったという教訓に私たちも学び、日本の子どもたちに目を覚めさせたいと、覚まさせたいと願っております。どうか創価教会の一人一人に、また光幼稚園、第二幼稚園幼稚舎の先生方に知恵を授けてくださり、子どもたちがあなたの働きを担う力をつけることができるように、導くことができますように、それぞれの家庭、またお孫さんの家庭をあなたが豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。